アクアミクスと水本淳二と
水本ひろこです。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、それでは、はい、パートナーシップのためにで第2回になります。は
い、始まりましたね。
はい、
はい、
第1回も結構皆さんから、
はい
はい、感想をいただきまして
もらったね。
うん、
もう本当ありがとうございます。
はい、そんな雰囲気で2人で楽しく、
はい、やっていきましょう。
はい、じゃあ今日のテーマは、
はい、人生のパートナーに出会うためには、うん、でいきましょう。
はい、よくこれは、はい、質問されるテーマなので。
そうだね。
はい、私たちのエッセンスを、はい、ちょっと5分間でお伝えしていきましょう。
はい、はい、まあ、広くね、これについて好きな言葉あったよね。うん、
はい、はい、あります。
はい、
星の王子様の作者で、うん、サンテグジュペリの言葉なんですけれども、
はい、
愛とはお互いを見つめ合うことではなく、うん、共に同じ方向を見つめること、
うん、
という名言があるんですね。
深いね。
深いです。
深い。
これ結婚するときにまさにこれが座右の銘でした。
言ってたね。
うん、
うん、最初は何のことかよく分かんなかったけど、
うん、
うん、今だと痛感しますね。
痛感します。
はい、
どんなところで痛感したんですか？
痛感する？まあね、何度かね、結婚もしてますから。
何度か、2度ですね。
はい、2度ですね。
はい、
まあ、1度目の結婚はこう愛とは見つめ合うことだったね。
見つめ合うことだと信じて疑わなかった。
そうだね、信じて疑わなかったね。
うん、
でもまあ信じて疑わなかったことが、
うん、
こうダメになり、
うん、
で2回目の結婚は、うん、同じ方向を見つめることだなって、
うん、
今思うよね。
うん、そうね、
うん、
私はまあ1度目の結婚なんですけど、
はい、そうよね。
うん、そうなんですけど、
はい、
うん、こう出会うまでに、うん、こう自分がどの方向に行きたいのかっていうのが、うん、だんだんだんだんはっきりしてきて、
うん、
でよしこの方向に進むぞって進み始めて、
うんうん、
行った中に同じ方向を見てる純ちゃんに出会ったんだよね。
はい、
そう、だから一緒に同じ方向を見てる人って自然にこう引き寄せ合うっていう、なんか引力を、
うん、
出会いに引力を感じます。
出会いに引力を、
はい、
いいね。
いいでしょ。
出会いイコール引力だ。
そう、
うん、いいじゃないか。
うん、だから同じ方向を見つめ続けるっていうことは、
うん、
いろんな自分の人生に必要なパートナーだったり、
うんうん、
あるいはそれ以外の人間関係だったり、
うんうん、
あるいは情報だったり、いろんなものを引き寄せる力があるなと感じます。
うん、うん
うん、
そうだね。
うん、純ちゃんどうだった、出会う時。
出会う時、
うん、
ちょうどそうだね。うん、やっぱり人生をどう生きようかとか、
うん、
ね、模索してた時だったから、
うん、
でこう生きようって思ったら、
うん、
なんか出会う人が変わって、
うん、
まあ、その中にひろこがいたって感じかな。
なるほど、お互いそういうタイミングで、
うん、そうだね、
うん、出会ったんですね。
うんうん、
なんかそこから愛が生まれた感じで、
うんうん、
最初に出会った時ときめきは
その辺その辺行く
あ、純ちゃんときめいたんだっけ。
まあときめいたよね、やっぱり一目惚れじゃないですか。
純ちゃん一目惚れだったんだね。
うん、何その優位性みたいない
やいや
何それ。
いやいや別に
はい、はい、
うん、だって純ちゃんあんまりこう、
あの気持ちが前に出ない感じがあるからね。
うん、
うん、
分かんないし、
うん、静かに一目惚れだと思ってもらえ
ば、見た目も、
はい、
ほらもうずっと年下だと思ってたし。
ああそうだね、
うん、すごい若い子だなみたいな。
うん、結構ね、
1個上だったんだけど、
結構対応が存在だったとこだったね。
あ、そうだった。
うん、まあいいんだけどね。
うん、うん、なんか若い子が頑張ってるなーなんて思ってた、
うんうん、もう上目線
もうお姉さん気分だったね。
ああそうか、お兄さんだったっていうね。
そう、お兄さんだった
いやいや、お兄さんですよ。
うん、
うん、
ね、じゃあなんで1回目の結婚は、
うん、
私も今までの恋愛ってこう、
は
い、いかに相手を見つめられるか、
あ、はい、
で愛を深められるかってすごく考えてたんだけど、
うん、
なんでそれだと1回目の結婚ダメだったんだろう。
それだと、うん、それだとダメだったのか。
うん、
そうだね、見つめ合ってるつもりなんだけど、
うん、
いつの間にか自分たちがどこにいるのかが分かんなくなったし、
うん、
自分たちがどこに行くのかも分かんなくなったし、
うん、
いつの間にか見つめてるつもりでも、
うん、
なんか自分の都合のいい相手を見てたっていうか、
幻を見てたの。
そうね、アンリみたいなことを言うね。
なんかそういう歌がありましたっけ。
そうだね、うん、幻を愛しちゃったわけね。
分かる子少ないと思う。
そうか、
まあ、ちょっと年代が
そう、
はい、バレますね。
残念だね、うん、第二次ベビームーバーぐらい、
はい、アラフォー向けのネタで、
アラフォー向けのネタだね、うんうん、そうだね。だから、うん、いつの間にかお互いの意思っていうか見てる方向が変わってきてることに気づかなかった
っていう。ああ、お互いばっか見てたがために、
そうそうそう、う
ん、実は方向が、
うん、
進む方向が変わってきていた、
はい、少しずつずれてったって感じ。
あ、で気づいたらそのずれが
もう
修復
不可能な
不可能
感じだったね。
あ、でも経験ある、それ。
あ、ある、
ある、
あるある、
あるある、学生時代、うん、
はい、大好きな彼と。
そう、
はい、どんな恋愛だったの。
え、もう結婚すると思ってたの。
そっか、
うん、
じゃ あ, 精神的バツイチだね。
そう、
うん、
もう彼の家族もみんな歓迎してくれて、もう将来の嫁扱いだったし、うん、
はい、
うちの親ももう将来の婿扱いで、
うん、
もう親族一同もう2人が大学出て早く結婚するのをなんか願ってるような中での別れは痛かったね、
うんうん、
もう立ち直れなかった。
立ち直れなかった。
10年ぐらい、はい、
長いね。よかったね、立ち直ってね、
うん、
でもまあね、でもこうしてね、人生のパートナーと出会ったわけですけど、
うん、
で続けていくために気をつけていきたいみたいなことを、
常にその方向を確認し続けることかな、
うん、ああ今までのその経験を生かして、
うん、
帰り見て、
ね、そう、私は大学時代の経験は同じ方向を見てると思っていたら確認をしなくて、もう同じ方向を見てるから一緒なんだって逆に過信してたのね、関係を。
なるほどね、
うん、
うんうん、
もう二十歳で運命の人に出会えた私はラッキーだぐらいに思ってて、
うんうん、
過信してたわけ、関係に。
過信ね、
別れるわけがないって思ってたら、うんうん、はっと気づいた、こんなにね、
うん、
溝が
大きかった、
あれ方向違うって、
うんうん、
愕然としましたね、
うん、
だから過信は禁物ですね。
そうですね、
うんうん、なので今の私たちの関係もよく、うん、本当に2人でね同じ方向を向いて、
うん
うん、同じやりたいことを一緒にやっていて、うん、
はい、
もう理想のパートナーだねってよく周りからは言われます、
うん、
で本当にこうそういう人に出会えたんだねって言われるんだけど、
うんうん、
でもこれ気抜くと簡単にうちら別れられるよね。
そうだね、本当、うん、それは思うね。
そう、一生一緒にいられる相手と出会えたわけではなくて、
うん、
一生一緒にいるって決めて同じ方向を見続けているっていうこの、
うん、
INGK です。
そうだね、
INGK をキープしてるの。
INGK って久しぶりに聞いたんですけど。そうだね、
そう、うん、
だそういうお互いを、うん、お互いをきちんと現状把握し合う勇気っていうのは必要だよね。
そう、常にそう自分の現在位置、うん、お互いが見てる方向、
うん、
だね、
うん、それがね、パートナーと同じ未来を見続けることにもつながるのかな、
うん
うん、ビジョンをね共有するって、
はい、そうなんです。なのでこれから出会う方は、
うん、
こう人生の自分の方向を見て進む中で出会えますと、
うんうん、そうだね、
うん、今パートナーいる方は、
うん、
ね、人生のパートナーとして続けていくために、
うん、
やはり同じ方向を見続けることが、
うん、そうだね、
うん、一番の秘訣ですね。
うん、それが秘訣だと思う、
うん、
うん、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
終わりにしましょうか。
はい、じゃあ第3回も楽しみです。
はい、
はい、
また次回。
はい、また次回。
はい、
はい、
さよなら。
じゃあさよなら。